愛する皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。風の冷たい朝を迎えましたが、今日は日曜日の朝、大降雪の第三主日、アドベントの3本目のろうそくに火を私たちは灯しました。皆さんのお席から聖壇のろうそくが見えるでしょうか。礼拝の始まる少し前に慌てて1本ろうそくを取り替えたりいたしておりましたけれども、3本目のろうそくは4本のろうそくの中でただ一つ紫色ではなくピンク色、伝統的にはバラ色というふうに表現しますが、そのようなものを用いて今日は灯しております。大降雪アドベントは降誕祭クリスマスに備えて、キリスト者である私たちが悔い改めの祈りを深める時として設けられてきましたから、その悔い改めの一つの印として紫色が教会の礼拝では天礼色として用いられてきたという歴史があります。教会で紫のものが示される季節は私たちの悔い改めの祈りの季節だと、そのように言ってもよいのです。その悔い改めの季節である大降雪の中で、この大降雪の第三の日曜日主日、この日のことを古くからの伝統では喜びの主日、喜びの日曜日とそのように呼ぶ習慣があります。そしてこの日だけは紫色ではなくバラ色の天礼色、礼拝で用いるカラーを紫ではなくバラ色、そのような色を用いるという習慣がある時代、ある地域で生まれたのだそうです。その習慣が今では教派を超えて多くの地域教会で取り入れられるようになってきました。大降雪という悔い改めの季節の中で、この日だけは悔い改めよりも喜びを強調する、そのように位置づけられてきたのです。もう少し具体的に言うならば、フィリピの信徒の手紙の4章4節から6ある、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、主はすぐ近くにおられます。このフィリピの信徒への手紙4章4節5節の御言葉を一つのこの日に覚えるべき御言葉として大切にしてきた。主がすぐ近くにおられるのだから、あなた方は喜びなさい、常に喜びなさい、これを一つの大降雪の悔い改めの日々の中に位置づけてきたのです。その喜びを強調するこの日に、まさにその喜びを表す色として、アドベントのろうそくもまたバラ色、ピンク色のものを用いるということが教会の中で、これはごく最近のことでありますけれども、行われるようになってきたのです。その喜びの主日、喜びということを主が近いことを覚えながら改めて心に刻む、そのような伝統の中にあるこの日でありますけれども、しかしながら今日の朗読された聖書日課、与えられた聖書の箇所は、むしろ改めて悔い改めに心を止めるようにと私たち教えられているようであります。福音書の日課は、 罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えていたあの洗礼者ヨハネが取り上げられておりましたし、使徒書日課であるペテロの手紙第2にも、主は一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのですと、そうありました。今日はこの礼拝の後午後の時間、少しばかりフライング気味ではありますけれども、子どもたちのためのクリスマスの礼拝と祝いの会をいたします。中でも子どもたちと一緒に作るページェントの礼拝、降誕劇の礼拝は、聖書朗読とクリスマスのキャロルの賛美によってクリスマスの物語を綴っていく劇、降誕劇として唱えられております。そのページェントの礼拝には、ですから子どもたちだけでなく、ぜひ大人の皆さんにも加わっていただきたい、そう私どもは願っておりますし、そのようにご案内もしてまいりました。その降誕劇の終わりのところで告げられる御言葉として選ばれている聖句は、ヨハネによる福音書の3章16節にある、こういうクリスマスに必ず読まれる御言葉です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。ヨハネ福音書の3章16節。子どもたちとの礼拝の中では、その短い一節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、この言葉だけを礼拝に集った全員で唱えるようにと、そのように準備をしておりますが、しかし実際に聖書を開いてみますと、その聖句はこう続きます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたに続いて、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子を信じる者が一人も滅びないで、今日私たちが聞いているペテロの手紙の中にあったあの、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、そうある御言葉の響き、それはまさにクリスマスを告げる御言葉の響きと重なり合ってくるもの、そのような御言葉として今日与えられているわけです。まもなく迎えようとしているクリスマス、この時に私たちは一人も滅びないでという、この神様の忍耐深い御心を何よりも心に留めたいと思います。教会においでになられて、この季節にはどのような飾り付けがされているのか、そのことを関心を持ってくださっている方も少なくないと思います。クリスマスを迎える備えとして、私たちはふさわしい飾り付けをいたします。今年は教会の有志の皆さんがクリスマスのリースを手作りするという会を先日催してくださったようです。私は隣からそっと覗いていただけでありましたけれども、十数人が集まって一階の部屋で午後の時間を用いて、リースを作られる、オリジナルのリースを作られるという会をしてくださいました。そのこともあってだと思いますが、今年はこの街道のあちらにもこちらにも作られたばかりのリースが飾られています。その延長線で、教会学校の子どもたちには今日クリスマスの祝いに来た一人一人のために小さなリースをプレゼントしようと、そのリースを作る会の皆さんが改めて日を設けて準備をしてくださったことであります。もちろんそのような会に参加されたかどうかにかかわらず、多くの方がご自宅でリースを飾られ、クリスマスを迎える備えとなさっているという方があるでしょう。 ルイスばかりでなく、特に小さな子供がいるようなご家庭ならば、クリスマスツリーは不可欠かもしれません。教会でも1階の奥の部屋にクリスマスツリーをアドベントに入った日から飾っております。あるいは最近ではクリスマスツリーやリースよりも電飾のイルミネーションで飾るということの方が世の中では広く行われるようになっていることかもしれません。この近くでも立派な電飾のイルミネーションをクリスマスに合わせて飾っているご家庭があちらにもこちらにも見受けられます。クリスマスの日まで私たちの教会や家庭だけでなく、あたかも世界中が御子キリストを迎えるための備えをしているかのような光景が私たちの目の前に広がっています。今年もそのような世の中の光景を私たちは目の当たりにしておるのです。残念ながら多くの人々はクリスマスの日を迎えることはあっても御子を迎えることはなく、大急ぎでクリスマスの日が終わるとともに飾り付けも新年を迎えるためのものへと取り替えてしまうことでしょう。しかしそうだからといって私たちはあまりそのことを悲観的に捉える必要はないと思います。あまりそのようなことを蔑むようなことを言うべきでもないと思います。そのような世の中のクリスマスの祝いの飾りを見ながら、しかし本当のクリスマスは教会でなどと必ずしも声高に訴えなくても良いと思うのです。もちろんクリスマスには教会へとご案内はいたします。今年も皆さんにご協力いただいて、たくさんのチラシやハガキをすでに配布しております。それは普段教会に縁のないような方でもクリスマスという誰もが知っている機会に足を運んでいただければと願っているからです。むしろ私たちは世の中がこのようにクリスマス一色になる様を目の当たりにしながら、そこにある神様の御心を考えないわけにはいかないと思うのです。一人も滅びないで、これが神様の御心です。一人も滅びないでとの神様の御心によって、神様はかつて忍耐のうちに一人子を世にお送りくださった。今に至るまで忍耐してこの世に教会を保ち続けてくださっている、そしてそれだけにとどまらず、今や忍耐して世界中にクリスマスをお示しくださっている。それがこの世でクリスマスという営みが広がっている、ある意味では本質的な理由なのではないかと私は思うのです。世界中のありとあらゆるところで祝われるクリスマスは、教会が成し得ずに来たことを神様ご自身がお始めくださっていることの表れ、私にはそう思います。朗読された旧約聖書の日課イザヤ書の40章、ここに描き出されていたのは、一人の預言者が新しい預言を語り始めるようにと神様に召されたその姿です。預言者は自らをどのように思っているのか、はっきりとは語らないのですけれども、しかし推測することはできます。預言者はここで、私は何と呼びかけたらよいのか、そのように戸惑いながら神様に訴えております。何と呼びかけたらよいのか、それは自らの力なさを思ってのことでもありましょうし、 同時に預言者の言葉を聞きそうにもない世の人々の儚さを思って、言葉が見つからない、そのような思いでもあるでしょう。けれどもこの預言者は語り始めます。見よ、そう世に向けて語り始めるのです。この世に対する神様の情熱に突き動かされ始めたからです。その神様の情熱を今日の朗読のされた箇所の終わりのところでは、預言者はこのように言い表しています。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。この御言葉をクリスマスの季節に改めて聞くと、たくさんのことを私は想像いたします。高端物語の中では、解剖家の中に寝かされた幼子のもとに羊飼いたちが訪ねる場面がありました。しかしむしろこの世界で起こっているクリスマスの出来事の中で、主こそが羊飼いとして世界中の人々を御子のもとへとお集めになろうと奔走されている。このイザヤの預言の言葉を聞きながら、私は改めてそのように思うのです。福音書の日課で紹介された洗礼者ヨハネは、このイザヤの40章が描く預言者の一人として福音書に紹介されていました。まさにこの40章の御言葉が引用されているマルコ福音書は、ヨハネのことを紹介しているわけです。このマルコ福音書だけではなく、おそらく初代の教会がそのように考えたのでしょう。このヨハネが主イエス様に先立って、その働きのために道備えをした、そういうものであると、初代の教会以来このイザヤ書を通して理解されてきたわけです。このマルコ福音書は、確かにこのイザヤ書、私たち照らし合わせてみればはっきりわかる通り、確かにイザヤ書を引用してそのことを示すのであります。ただイザヤの書にこう書いてあると、そうマルコが紹介する最初の部分、見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。これはどのように見てもイザヤ書の40章には見当たらない言い方です。イザヤの書にこう書いてあると言いながら、実はマルコ福音書は別のところからこの言葉を引いてきているようです。学者たちが昔から調べました。どうもマラキ書、旧約聖書の一番最後にある預言書、マラキ書の3章1節の御言葉のようです。洗礼者ヨハネはこのマルコによらずとも、私たちは主イエス様よりも先に使わされる使者なのだ、そのような言い方をするでしょう。主イエス様よりも先に使わされる使者。でもマルコがこの福音書の冒頭にこのマラキ書の御言葉をイザヤ書がこう語ると言いながらあえて置いたのは、あるいはただヨハネのことを示すための適当な聖句として拾ってきたというだけのことではなかったかもしれません。マルコ福音書の著者マルコは、この福音書をこれから読み、 あるいは聞こうとしている読者に対して、まずこの御言葉を持って読者のその一人一人に対して呼びかけているのではないかと思うのです。この聖句、続くイザヤ書と矛盾しないように読むならば、ここで見よ、私はあなたより先に使者を使わしと言われているあなたとは主へ様のことです。あなたの道と言われているのは主の道、すぐに後に出てくるそのことです。主へ様は私たちのために天の御父に至る道、神の国に至る道を開いてくださいました。その道を開く準備をする使者としてヨハネが使わされた、理解するのはおそらく正しい理解でしょう。神学的にもおそらくそれが正しいと誰もが言うでしょう。けれどもこのマルコは、マルコ福音書を書いた著者は、あるいはそれだけではないものをここで読者の心に届けようと考えているのかと私には思えます。いきなり何の説明もなく言われるのです。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。あなた、マルコ福音書が呼びかけるあなた、それはまさに読者のことです。これを読み聞く読者のこと、あなたより先に神様は使者として主イエスキリストをこの世にお送りくださって、あなたの道がまっすぐの道になるように整えてくださった。そればかりではありません。その主イエス様と出会う前に、私たちが主イエス様と出会う道を備えてくれた別の使者がやはりいたのではなかったでしょうか。私たちをかつてクリスマスへと誘ってくれた親であったり友であったりです。私たちを教会へと導いてくれて、聖書の御言葉へと誘ってくれ、私たちイエス様と出会う道を備えられてきました。そして今私たちは、私たちに続く次のあなたのため、次のあなたのために、私たちは今度は使者として使わされるものでもあるのです。洗礼者ヨハネはそのようなあなたであり使者ともされる私たちのために道備えをしてくれた存在でもある。主イエス様のための道備えだけではなく、私たちのための道備えをしてくれた存在でもある。ヨハネはイザヤ書の預言者に習ったのです。イザヤ書の預言者に習うことを通して、ヨハネは自分のことではなく、自分の後においでの方、いえ自分が今ここで紹介しようとしている方のことを何よりも語りました。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。ヨハネはそのように自分のことをどこまでも低くして語ろうとしました。そのようにしてしかヨハネは語れなかったのです。なんとなれば、ヨハネが紹介しようとしている方、その方は幼子としてお生まれになられた方、幼子としてお生まれになられるようにして最も低いところにおいでになられたお方、そのようなお方としておいでになられた御子イエス・キリストのことを、ヨハネは自分をどこまでも低くして 語らずには伝えることができなかった。ヨハネにできたのはただ御子キリストを指し示して人々に洗礼を授けること、人々を水の洗礼に授けることだとヨハネは言いました。水に沈めるという意味です。ヨハネは御子キリストを指し示して人々を水に沈めて、その人が自分自身を捨てることを教えたのです。水に沈められれば私たちは水を飲んで命が終わるのです。ヨハネにできたことはそこまで。その後はどうなるのか。ヨハネは言いました。私の後においでになる方は聖霊によって洗礼をお授けになる。御子キリストがその人を、ヨハネが水の中に沈めたその人を、今度は聖霊の中に沈めてくださる。聖霊の中へとその人を沈めてくださる。神の霊の息吹を呼吸し始めるようにしてくださる。水の中に沈められて水を飲んでしまう私たちは、今度は聖霊の中に沈めていただくならば聖霊の息を呼吸し始めるのです。そのような中へと導いてくださる方が、私の示すあの方、イエス・キリストだ。ヨハネは語りました。そのように私たちにも後に続くことをマルコ福音書を求めているのでありましょう。御子を迎える道を改めて私たちは整えたいと願います。それは私たち自身のためでもあり、私たちの周りのあなたのためでもあります。この営みのために神様はすでに先んじてこの世へと御業を働かせてくださっています。クリスマスを始めてくださっています。そこに備えの必要な人々がいます。私たちが使わされていくべき人々が大勢いるのです。祈りましょう。天の父よ、大公説の祈りの歩みの中に私とも己を振り返り、またあなた様の御心をもう一度心に留め直す時を備えていただいてまいりました。私どもの思いが大きくなるばかりのこの世での営みの中にあって、なお私どもを主の道へと立ち返らせてくださいます御父なる神様、私どものまことの命に至る道をこの時もう一度私どもの歩む道として整えてくださいますように、私どもだけでなくすべてのあなた様の顧みてくださる一人一人、あなた様が一人も滅びないようにとそう願ってくださっている一人一人に良き備えの道が整えられますように。主よ、どうぞ私どもをも使者としてこの世へとお使わしくださいますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。